吊り橋効果じゃないですけど、
なんか
不安もあるから安心するんですよね、一瞬。
それで言うと、私が行った時に、まあ後からですね、高見くんとアスカさんね、が合流したんですよ、会場で。で、あー、マミさんって会った時、もう嬉しすぎて。
嬉しすぎて、
うんうん。もう、キスするぐらい抱き合ったんですよね。
嬉しい。
しかも会場の他にもいっぱいいる人混みの中で、うわーっつって、やったーって、日本人だーってなって、あんな高見を求めるのは後にも先にもなかったですよ。
ドイツの中心で。
そう、ドイツの中心で、愛を叫ぶってなっちゃいましたけど。はい、始まりましたホラボト。今回は後ろ向きラジオでございます。よいしょ。
ボッボッ
ボッボッ。はい、というわけで今回もパーソナリティは私もミス、そして
後ろ向きなので後ろを探してるともうぐるぐるしちゃうイカです。
どういうことかわかんないけど、はい。さらに
酢豚です、よろしくお願いします。
あれ、
はい、埼玉の中心ジェリージェリーカフェ大宮店から来ましたさきこです。
お、
アストールハンマー、宮野かやです。
イエイエイエイエイ
エイ。
あれ、ちょっとイカさん、これ田辺くんは、
え、田辺氏は忙しいからな。
忙しいからな。ちょっとイカさん、
いろんなことやってはるから。
イカさん、あの収録前に、
うん、
田辺がなんで今日来てないかっていうので一ボケしてねって大喜利振っといたのに、
え、
普通に、いやいや、忙しいからな、ちゃうやろ。
いや、しゃあない、忙しい人をディスることはできない。
ディスること、いや、まあ、イコールディスるわけじゃないですけど、まあ、今回はね、田辺さんは、ちょっと会えなく、まあ、今、引っ越し作業で大忙しということで。
ね。
あれらしいですよ、すぶたくん。
はい。
彼女と同棲するから、引っ越す言うて。
え、マジですか。
はい。
あ、もう、じゃあ、殺しましょう。
いやいや、短絡的やな。怖いですね。
いや、田辺氏にはね、もう幸せになってほしいと僕は思ってますよ。割、うん、
まあ、ってない、割って。
あの、僕はもう大丈夫。
あ、そうですね。はい。まあ、今回はね、田辺さんのピンチヒッターとしてね、3人に来ていただきましたから、まさかの。3人も来んのかいってやつですけど、酢豚くんと、ジェリージェリーカフェの咲子さんと、そしてモブプラスの宮野さんですよ。特に宮野さんはね、こうやってズーム収録に出ていただくのは。
初ですか？
初だった気がします。
おあれ、ちょっとなんか、テンションも低いから、あれやっときますか。さーい、さささーい、やっときますか。
さーい、さささーい。
あ、出た。いやー、こっから始まんないと、やっぱりね。宮野さんといえば、嬉しいですね。はい、というね、まあ、ピンチヒッター3名をお迎えして、計5名でお送りします。今回のホラボドはですね、テーマが、なぜエッセンに行かないのかということなんで、
うん、
ちょっとそこをね、後ろ向きにいろいろと語っていきたいところですけれども、う
ん、はい。
まあ、言っても通常回の定義で進めていきますので、冒頭は最近あった出来事を教えてください。
まあ、軽くですか。
すぶたくん。
この前、社長にバチバチに怒られましたね。
あれ？マジ？
めちゃめちゃ怒られました。
結構怒られるも何も言い合いすることはありますよね。
うん、まあまあまあ、それは、なんかお互いに折れられへんところがあったりすると、
プロとしてのね。うん。
今回は 100% 僕が悪いんで。
え、そんなことあんの？何したん？
今度は自己啓発本のゲーム出すじゃないですか。
ああ、はい。ゲームマーキーでね。
あれ、それ、いいカフェから出るんですけど。
ああ、そうですね。
会社に言ってなかったんですよ、
ね。嘘だろう。
いや、言ってなかった。言ったつもりやったんですけど。
あ、
よく考えたら言ってないなって思って、社長からしたら、ツイートでいきなり俺があんなん出すって言い出して。
うわ、
知らんぞってなって。
これ、ツイッターね、安田先生は見てますからね。
見てますんで。まあ、これはもう、ほうれん草が全然僕できてなかったんで。
忘れやすいんだよ。もう、酢豚くんすぐ忘れるんだよ。鶏頭って呼ばれてますから。
なんかね、なんか知らんけど、言うてつもりになってたんですよね。
ああ。
そう。
じゃあ、それ、呼び出しくらって、
いや、もう朝の朝礼でみんなの前でバチバチに怒られるんですよ。で、スタジオ行く 100% 俺悪いから。
最悪。いやいや、中止にしろみたいなさすがになかったでしょ？
いや、それはなかったです。絶対ゲーム自体が悪いんじゃなくて、 僕が報告してないことが、大問題やっていうことやったんで。
まあそうですね。まあゲームデザイナー黒田翔吾としてはね、グループ SNE でゲームデザインをしているという傍ら、B カフェからも素豚としてね、まあいろいろと出すっていう、まあ二足のわらじでやってますから、まあそこはうまくほうれん草してないとさすがにね、社会人としてっていうのはあったでしょうね。
ただ、面白そうやからまたできたら持ってこいって言われた。
優しいやん。
ゲームは認めてくれて。
優しいやん。はい、これタイトルは何ですか？
すごい自己啓発本を作ろうっていう。はい。
すごい自己啓発本を作ろうというね。はい、なんかに触れてしまいそうなタイトルでございますけれども。
はい、頑張っていきたいと思います。
うん、これね、私ね、遊ばせてもらいましたよ。
あ、ありがとうございます。う
ん、はい。まあ、チュパミさんがアートワークで。
あ、そうですね。うん、で、ゲームデザインの方は僕とサバイ君
やってます。あ、またサバイ君やん、出た。今もう、スブタ君がめちゃめちゃ可愛がってるグループ SNE の新人。
そうですね。
共にね、作ったゲームで、うん、まあ、自己啓発本を、まあ、作って、それを発表するということですけど。
そうです。
そこがね、イラストもあれば、ワードもあるし、はい、そして本をね、はい、下地とする上にこう乗っけていくということで、ビジュアルも実は映えがありまして。
映えがありまして、写真撮っていただきたいなっていうことで、
素晴らしい。
視覚的にも面白い。あれ、空間をちょっとデザインするゲームやったりするんで、
そうですね。
まあ、のワードゲームじゃなくてね、この文字のバランスをこの辺に置こうみたいな楽しさがあるといいなという感じで作
ってます。いいパーティーゲーム。これがゲームマーキーで。
はい。
新作頒布ということですね。
なんか宣伝みたいになって申し訳ないです。ありがとうございます。
いやいやいや、もちろんでも出ていただいたらにはね。まあこれがね、乗るか乗らないかっていうのは私次第なんですけどね。
また後で送金させていただきますんで。
はい。いやいや、お金もらってないです。お金もらってないですね。はい、他どうですか？なんかあった人います？
いいですか？
お！さきこさん、最近あった出来事。
あの、サムライタイムスリッパーって映画ご存知ですか？
ああ、はい。今ね、巷で話題の邦画。
そうなんですよ。
あ、知らないですか？サムライタイムスリッパー。
サムライトルーパーしか知らない。
サムライトルーパーは別です。女子人気がね、やたら高い。
じゃない。
じゃない。
じゃない。じゃない。で、もともと池袋のシネマロさんだけで、一巻だけで上映されていた映画が、どんどん話題になって広がっていて、今全国100ぐらいの場所で上映されてるという。
そうですよ。
映画で、カメラを止めるなって映画が、同じような感じでバッと広がって流行ったっていうのはあったと思うんですけど、今あんな感じなんですよね。それがもうめちゃめちゃ良かったです。
どう良かったの？
私時代劇見ないし、歴史とかもかなり疎いし興味なかったので楽しめるかなと思ったんですけど、もう最初から最後まで、もうドキドキ、ワクワク、感動も笑いもあるし、めちゃめちゃ楽しませてくれる感じ。もう
どんな話か絶対言わないのね。まあね、そちらの作品はですね、タイムスリップものでして、まあ、過去の侍、本物の侍が現代にタイムワープしてしまって、なんと時代劇の切られ役になってしまうという。そこでの葛藤、そしてアクションっていうところがポイントですね。で、さらに言えば、まあ、出ている役者もね、それこそ亀止めと一緒ですけど、みんなが知っている有名な役者さんというわけではないので、それこそ新鮮に見れる、一体どういうアクションをするのか、どういうふうにこの人は話を持っていくのかっていうところも含めて、先が読めないっていうところが、まあ、今回売りになってるかなと思いますね。
もう、もみさんも見たんよ。
見てないですよ。
見てないのにそんな私よりも知ってるみたいな。
いや、もちろんもう映画のチェックで言ったら C 級から A 級まで基本的には舐めていきますから。最近はでもね、私の中ではネットフリックスのあのガンダムが爆裂に推しですけどね。
あれ見ようかなって思って
。見てないんですか？ネットフリックスオリジナル配信で今やってる機動戦士ガンダム復讐のレクイエム。
見た方がいいですか？
あれはもうマジでやばいっすよ。これまでのガンダムシリーズの中でも私、三本の指に入るぐらいですね。MS イグルーが好きな人は絶対見た方がいいですね。
好きです。見ます。
良い意味のやばいよね。
もちろんもちろん。
おー。
っていうね、もう目白押しですからね。まあ見たい映画、見たいドラマ、いろいろありますね。サキコさんとしては、そちらの作品が。
はい。
かなりハマった。
激推しでかなり良かったです。ぜひ見てください。はい。また映画館で見るのも、みんなで楽しめるから、その場で見る感覚も今ならではなので、気になったらぜひ劇場で見てほしいですね。
そうですね。
プレゼンがうまい。
うまい。のみさんにはぜひボルテス5を見てほしいです。
ボルテス5、フィリピンの。
うん、フィリピンの、
はい。フィリピン版ボルテス5、もう合体シーンだけでね、うん、おしっこ漏らしそうになりましたよ。
はい。でも合体シーンだけです。あの映画。
いやいや、そんなことないやろ。そんなことないやろ。
そうなの？
そうですね。なんか、ボルテス5って書いてあるフィリピン産のエナドリをずっと飲んでる感じです。
どういう表現やね。
推しが強い感じ？
でも、リスペクトが強すぎて、ちゃんとあの曲流れますからね。
流れます。
てでんてでーん、てんてん、カカカンカカンカンカカンカンってなりますからね。
フィリピン人が歌ってるそれが流れます。
うん、いいですね。熱い。
まあ、ね、原作知ってたらだいぶ熱いと思う。
なんかあれですね、今期テレビアニメもドラマもですけど、なかなかに見応えあるもの目白押しですからね。年末に向けて、もういろいろと熱くなってますよ。ゲームマー秋もありますしね。
確かに。
あ、あるわ。
はい。
忘れた。
忘れないでね。一緒に行こうね。一緒に行こうね。ということで。
うん。
今回のメインテーマに入っていいですか？
宮野さんは？宮野さんは？
宮野さんはいいんだよ。何も喋ることで喋ることあっても、それは自分のサイ、サササイの方で喋るから大丈夫。もったいない。こんなとこで喋ったらもったいないから。メインテーマ用意しております。なぜ、エッセンに行かないのか。
行かない行かない。行かない行かない。
はい。まあ、今回のこの出演陣もですね、なんでこんだけ集めたのかというと、やっぱエッセンにちなんだメンバーなんですよ。
うん、
というわけで、ちょっとここで改めて自己紹介させていただくと、
うん、
私もみは2016年にエッセンに行きました。そしてイカさん、ね、イカさんはまだ行ってないんですよね。
うん、
今後も行く予定とか行くつもりとか。
全くない。
あ、全くないや。気持ちいいですね。ありがとうございます。うんうん、そして、すぶたくんは、過去に、
うん、2回、グループ SNE から、2016年と17年 SNE に行きました。
そうですね。うん、はい、私と同じ年とその翌年に、仕事で、はい、仕事で SNE シュピールに出席しまして、ということで。そして、さきこさんは、まだ。
はい、去年も行きたかった。今年も行きたかった。
韓国には行きましたね。
あ、韓国には行きました。
韓国には行きましたけど、エッセンシュピールは逃したということで、はい、なので、今後絶対行きたいマンという姿勢ですけれども、
はい。
宮野さんはね、はい、とうとう2024年に初？
はい、初行きました。
これでも意外なんですよね。はい、私も宮野さん行った感じしてましたわ。
はい、なんかいつも言われてました。
ああ、やっぱり、今年も行くのみたいな。
え、まだ行ってないんですか？
まだ行ってないんですけど、しかも海外が、何ですか、今回で
2回目ですね。
2回目でエッセンシュピールですもんね。
はい。
いや、すごい。しかも1回目があれの受賞式でしょ？
はい。1回目がフランスのカンヌでした。
フランスのカンヌ行って、アムロのモノマネしてくれって言われて行ったってやつ。
そうそうそうそう。ちょっと来てくれないか。
それで2回目でエッセンシュピールですよ。しかもこれ個人で行ったんですか？
あ、はい。個人で行きました。
え？いやー、これはすごいね。むしろ自分で手配してうまくやったって、まあ、そこら辺ね、話も今回聞けたらいいかなと思いますけれども、うんうん、やっぱりタイトル通りですね、はい、私の姿勢としては、エッセンにはもう、いかんでいいなっていう風に思っています。エッセンシュピールね。
なんでですか？
いや、そう。
なんでなんで？
それなんでなみたいなとこも、まあ、深掘りしていきますけど、
うんうん、
今、X の話題が、うん、シュピール行きました、こんな感じでした、楽しい、これ買いました、うわーっつってポストしまくってるわけじゃないですか。
うん。
うんうん、羨ましい。
でもまだ行ったことない人がそれに触発されて、みんなは、じゃあ今度行こう、来年行こう、再来年行こうってなることじゃ、まあいいんですけど、うん、もう油断も大敵、当然海外ですからね、油断も大敵ですから、うん、そこら辺もね、ちょっと皆さんに注意喚起も含めて、まあ、進めていこうかなと思います。
はい。
はい。
ということで、まず、一つ目のアジェンダというかトークテーマなんですけれども、うん、エッセンシュピールとはそもそも何か。
うん。うん、うん、
うん。さきこさん何ですか？
ね、ボードゲームの本場のドイツのエッセンという街で行われるゲームマーケットです。
ゲームマーケット。まあまあ、日本で言うね、ゲームマーケット。まあ、アナログゲーム見本市となりますね。
うんうん。
うん。まあ、こちらはね、その世界中の企業、そしてバイヤーが集まって、うん、さらに愛好家をはじめ多くのファンが集うお祭り的な側面を持ってるわけですよ。
うんうん。
超大型イベントですから、うん、まあ、今年では20万4000人が
参加しまして。20万
そうですよ、20万ですよ。
20万
すさまじいですよね。いや、だって、ゲームマーケットが、基本2万とかじゃないですか。
うん。
で、あの10倍入ってるわけですよ。
え、じゃあ、ゲームマーが10箇所ある？
ゲームマー会場10米。
すごー、広いのですか？
あ、そうです。広さはですね、6万8500平方メートルですね。
わからん。
ああ、
わからん。
ゲームマーは？
ゲームマー、ゲームマーいくつかな？ゲームマーもその時々によりますけど。そしてね、装飾ですよ、装飾。宮野さん、どうでした？各ブースの装飾具合。
装飾は、まあすごいです。特別な、その、なんだろう、ブースからして、今回、林さんの、おかげブランドの林さんのボムバスターズっていうのが、
あ、そうですね。
なんか特別なブースになってたりとかしてて、なんか爆弾解体するための専用ルームみたいな。
すげえ。
とかとか、あの、エッセンのあの、天井が高いんで、
うん、
天井から吊るす式のアドバルーンみたいなのとかも出せるから、
うん、
あともうなんかすごいいろんなのが吊るされてて、あ、あそこにあのブースあるみたいなのがそれで分かったりとか。
そうなんですよね。まあ、分かりやすく言うと、東京ゲームショーに近い見た目なんですけど、頭上にもたくさんバルーンが飛んでて、でか、まあ、あれですよ、バカファイヤーさんが出展するときって、天井知らずの大型ブース出すじゃないですか、バコーンつって、特設ブースみたいな。ああいうのだらけ。ズバーンってもう見通し聞くとこ全部そんな大型で、うわ、すげえ祭りだっていう、来たなーってもうその瞬間のテンションの上がりよったらね、すごいですよね、スボタ君ね。
そうですね。まあ、お祭り感っていうのもそうですし、巨大ボードゲームもいろんなところにあるんですよね。
うん、
僕がいた時とかっていうのはもう幅なんかもうほんますごくって。
巨大版ですよね。売り物じゃなくてね。
で、中古のショップもあるし、もちろん屋台とかもいっぱい出てるし。
あ、そう。ガレリアにね。
ガレリア。あ、そうそう、ガレリアに。てかもう、ミニ遊園地みたいなのがあるんですよね。子供より。
あれ、マジ謎よな。あんな危ないもん、あんなとこ置いたらあかんよな。
ドームみたいなのつけて、子供がなんか、ぽよよん、ぽよよんってずっと。
しかも、ぽよよんもさ、そのトランポリンでさ、ぽよよんっていう、今、イメージされてると思うけど、そんなんじゃないんだよね。もう、10メートルぐらい、バビューンって飛ぶ。ぽよよよよよ、ぽよよよよよよってなるようなやつで、これは、もう、ボードゲーム関係ないやんって。
いやでも、なんかすごいお祭り感があって、やっぱそういった場ですよね。うん、
そうですね。だから、そういう意味でもまあ、確かに20万人来てもね、全員が楽しめるようにはなっていますよ。
うん、
で、出展もね、今年は923団体。で、新作だけで1562作品だったんですよ。
うわ、すごい。新作だけで。
やばいですよね。
新作だけで。
だけでですよ。このうち日本に入ってくるのなんかほんと一握りですからね。そう考えるとやっぱね、行ってもう見たこともないゲームとか、うわ、こんなあるんやっていうのは自分のゲームデザインとかにも今後ね、響くかもしれないですけど、いろいろ刺激なんかもね、宮野さんもらえたんじゃないですか、うん、
いや、まあ、でも、結局、何言ってるかはあんまわかんないんで。
ああ、そうだね。あ、宮野さん、ドイツ語はでき。
あ、ドイツ語っていうか、まあ、基本中だったら多分英語がメインだと思うんですけど。
はいはい、そうですね。
どの道まあ、英語もドイツ語もそこまで得意じゃないんで。
わざわざそのために習っていったぞ、みたいなことでもないっていうことですね。
多少は習ったけど、でもまあ、やっぱ、難しくて。
まあ、
でも今回、前からかもしれないですけど、あの、シュピールのアプリがあって。
うんうん。
そこでなんか新作とか調べれるんですよ。
そうですね。
で、それでちょっと新作とか調べて買いに行ったりしました。
あー、素晴らしい。ちゃんと活用してますね。
いい、いい、いい。
まあ、あとあれですね、ドイツゲームショーとか、ああいった表彰式なんかも会場にて行われるので、
うん。
となればもう作者から有名人も集ってますからね。
いや、それがいいですよね。
さきこさんの好きなデザイナー誰ですか？
あ、シモーネ・ルチアーニさんですね。
あー、もうルチアーニとまた会えたりとかしたらもう。
もうそれですよ。
でもないでしょ。
狙い定めて。
狙い定めて、会いに行くぞとね。はい、まあ言ってましたからね。はい。はい、まあそんな感じでね、エッセンシュピール自体はそういったものとなっているので、まあここまで聞けばね、そらもうボードゲームファン、フリークな方なんか、こぞって行きたがる気持ちはわかるんですが。
うん。
じゃあ過去に行っ た時の経緯をね、それぞれ聞いていきたいなと思うんですけど、
気になる。
まあ、私はですね、2016年にヤポンブランドに同行したんですよ。
うん、
まあ、ヤポンブランドっていうのは、ルート11の野村さんを筆頭として、タケルベさんとか、高海さんとかが運営されている組織で、ゲームまで出展しているサークルさんが、うん、あ、じゃあ私今年エッセンに行きたいですってお願いすれば、ヤポンブランドとして出展できる。という、うん、まあ、合同のサークル団体という風になっていて、うん、で、私はポッドキャストとしてそこに同伴するプレスで行かせてもらいましたね。
うん、
で、イギリス経由で約10日間。
うん、
で、その時が宿泊費とかもろもろ込みでだいたい30万円ぐらいですね。めちゃめちゃ安いっすよね。
うん、今に比べると。
そうでしょ。宮野さんいくらかかりました？
僕ででも7日ぐらいでの、まあ3、40万ぐらいですか。
あー、まあそうですね。日が少なくてもそうこう行きますし、なんだったらそれでも安い方で、うん、40、50かかってる人も結構いますからね。
うん、そうですね、うん。安めのホテルにしたんで。
しかもまあ私今ちょっと言いましたけど、イギリス旅行も込みなんで。
うん。これは安いわ。
いや、時はまだね、ロシアとかそういう国際問題になってないんで。
うん。
うん、簡単に行けましたよ。シュピール自体は前々日の準備デーと、あと前日のプレスデーっていうところから入っていたんで、
うん、
計6日間ですかね。
うんうんうん。
はい。
すごい。
で、スブタ君はどうですか？
まあそうですね。僕もエッセンにおった期間っていうのは多分モミさんとほぼほぼ一緒で、僕は初めて行った時グループ SNE が初めてちょっとエッセンで、
あん時初か。
そうですね。あの、もともと冒険企画局さんが、まあ、SNE と仲いいんですけど、ずーっと出展してるんですよ、あそこって。
はい。
で、そこにちょっと相乗りっていう形で出させていただいて、1年目はちょっと様子見みたいな感じで、2年目は、まあ、ブースも借りつつ、ジャパニメゲームズさんっていうところで僕のデモワーカーとかが出たんで、
はい。
あの、一緒に行くっていう形で、懐か
しい。
なんで僕は全部会社持ちで。
いや、これ羨ましくすですよ、もう。2、30万は少なくとも会社が持ってくれてるわけでしょ。
まあ、ありがたかったですね。まあ、ただ、その、もちろん会場の中で自由に動け回れるわけじゃなくて、僕やっぱブース持ってるんで。
うんうん。
まあ、ずっと売り子みたいな形で。ただ、インストはできないから、ひたすら片言の英語で。うん、後半はほぼほぼ日本語でやってましたね。
日本語になっていく
んだな。ファッションで。
宮野さんどうですか？
そうですね。僕行った経緯としては、まあやっぱり2週間、3週間前ぐらいに、なんかこう、シピールの匂いが漂ってくるじゃないですか。
みんな行くぞ、みたいな。
そうそうそう。うん、で、やっぱ行くか、と思って。
いやいや、そんな、そんなラフな感覚で。
2、3週間前に決めたんですか？
そうですね。で、なんか試しに、インターネットだけで全部手配できるかなと思って、なんか全部わーってやったら、できちゃって。
すごいなー。
すごい。
あ、できた。じゃあ、行こっか、ってんで。
いや、やっぱ守るものがない人は、こんだけフットワーク軽いっすね。
守るものがない。
普通家族とかね。
はいはい、
あとやっぱ度胸とかね。必要になりますけど。もう宮野さん、あ、もうじゃあ行こうかな、みたいな。
行けましたね。あと、まあちょっとね、まああの、銭的なね、便もありますから。
っていうと？
ああ、まあ、やっぱり、金銭的に今結構余裕があって
ですね。あ、今ね。はい。いや、これは嬉しい限りですね。それだけゲームが売れているということで。
うんうん。
そうですね。まあ、
うんうん。
取り踊り。
だし、まあ、やっぱ今こう勢いありますからね。宮野さんがせっかくね、表彰を受けて、で、全世界のデザイナーが集まるっていうイベントになんでおらんねんっていうのはね。
うん。
むしろ今年こそ行くべきだったという意味では、まあ、フットワークの軽さが功を制したということで。
はい。うまくいけました。
ホテルよく取れましたね。
そうですね、取れましたね。
どこに取ったんですか？
あ、でも、エッセンの会場から徒歩10分ぐらい。
嘘？基本埋まってますよ。
なんですけど、なん
か、キャンセルがあったんでしょうか。
多分そうなのかなと思いますね。
基本的に、あの、ヤポンでもよく話に出るのは、もう、エッセンシュピールが閉幕したら、翌年のホテル予約するんですよ。
はいはい。
じゃないと、取れないですよね。特に集団でってなっちゃうと。だから多分個人で行けたっていうところとキャンセルっていうのは重なったのかなという。
ですかね。
なるほど。
まあ、そんなこんなですが、続いて、行きたい人は何を目当てにしているのか。
うんうん。
宮野さんどうなんですか、そういうの。どういう目的。
まあやっぱりボードゲームの世界一の見本市ってやっぱみんな言うからには、
う
ん、まあ世界一がどんなもんじゃいみたいな。ねえ、なんかちょっと見てみたい。
あ、なるほどね。一番のイベントというからにはどういうものか、この目で見たいということですね。
世界一を見てみたいっていう、まあ思いとかですかね。
ああ、じゃあこれ買いたいなとかそういうのはそこまでなかったんですね。
あ、僕自身としてはもう何もなかったですね、その。
何もないんや。
だって何あるかはもう知らないんです
よ、ね。ああ、そっかそっか。とっさのことですから。
うん。
おー、さきこさんどうなんですか？なんか行きたいって思うとしたら、
はい。私はすごく行きたいし、やっぱせっかくボードゲームに関するお仕事を始めさせていただいたので、今このボードゲームが一番好き、自分的に熱があるっていう時にエッセンに行きたいっていうのがまずあって、
うんうん、
だから本当はこの前のエッセンも行ってみたかったんですけど、もう直前だからもうホテルとか取れないよって言われて諦めたところもあったんで。
え、誰に言われたの？
誰だったかな。でもなんか宮野さんの話聞いて、おお行けたのって思って。
ああ、じゃあ行くとしてもジェリージェリーの枠でってことですね。
いや、自力で来てって。
え、
いや、予定は教えてもらいました。ピチカートデザインの社員はこの予定で行くから、
うん、
まあ、よかったら咲子さんもどうぞみたいな。
お
う、じゃあ行くとしたら私も一緒に回るかもしれないけど、全部自力で撮るかなって感じなんですけど。
お
う、
はい。まあ、そのなんで行きたいかというと、一番は思い出ですね。思い出作り。
ああ、なるほどね。いや、これ大事よ。
はい、で、まあ、すごいこのゲームレアゲーが欲しいとか、うんうん、そういう思いとかよりかは、まあ、それがね、まあ、見つかったらきっと欲しくなるなと思うんですけど、今のところは向こうにいる人に会ってみたいとか、
うん、
もう作者さん、ゲームを作っているドイツ人の方とか、イタリア人の方とか、
うん、
そういう日本ではなかなか会えないような方がいるところに行ってみたいとか。
ああ、その点で言うと、さきこさん、過去に留学経験があるんで、ある程度、他の人よりはハードル低いかもしれないですね。
そうですね。やっぱり、そういう言語違う人とでも仲良くなれたっていう、そのいい体験ができたので、
うんうんうん、
ちょっと友達に作者となれちゃうんじゃないかみたいな気持ちで生田さんありますね。うん、
なるほど。まあ、ちなみに私が2016年に行ったもう気持ちはもうただ一つ使命感でしたね。過去にボドゲポッドキャストとして、エッセンシュピールから配信っていうのは、まあ、田中間さんはあるんですけど、
うん、
10 Days ラジオで。けど、他になかった、つまり完全な素人で行くって人は、確かなかったと思うんですよ、
うんうん。
で、それの一番を取りたかったっていうところが大きかったですね。だから最初はあの館長が、ね、ディアシュピールの館長さんが、モミさん行こうや、っつって。言ってくれたから、うん、あ、じゃあ行くって言ったのに、館長が、やっぱやめるわって言い出して。で、しかもその時も声優の中島さきと私と館長だったんですけど、
うん、
中島さきも、ちょっとなんか今ドイツの治安悪いっていうニュース出たからやめとくわって言われて、うん、私だけ中ぶらりになったんですよ。
うんうん、
で、その時に、よかったってちょっと思ったんですよ、心の中で。
なんで？
いや、使命感はあったものの、やっぱり行くのに対してのこの恐怖感みたいなのもあったから、
うんうん、
なくなったっていうところちょっと安心しちゃったんですよ。まあまた来年心の準備して、それでいいや、みたいな感じで思ってたんですけど、その時たまたま一緒にいた野村さんが、お、じゃあ、俺の便で行こうって言われた時に、あーっつって、あーはい、
行けちゃったー
って。行けちゃったーって。なりまして。だから結果、中島さきの代わりに伊達あずみがね、
うん、
遊びカフェのオーナーでいらっしゃいます伊達あずみさんと共に行く、うん、ということになったんですね、
うん、
はい。まあ、そんな感じですけれども、まあ、やっぱ行きたい人っていうのはそういったちょっと今抽象的なちょっと目的なんだなっていうのは思いましたね。このゲームが欲しいとか先んじて買いたいとかっていうよりはやっぱ思い出とか、うん、まあ、世界のイベントを見てみたいなっていうところではあると思うんですけど、
うん、
うん、じゃあ実際にですね、シュピールに行ってのメリット、
うん、
まあ、ちょっとここ思い出も交えつつお話できたらいいなと思うんですが、うん、メリットね、まあまあポジティブなところですよ。
は、
う、
い、
ん、
聞きたい聞きたい。
ね、聞きたい聞きたい。
これスブタ君から言ってもらっていいですか？
ま、うん、あそうですね。僕はその英語あんまり喋れないんですけど、まず一回は行った方がいいと思ってるんですよ。
おお、みんな。
みんなというか、やっぱボードゲームやってる人間とか、僕、海外に行ったことなかったんですよ。初のエッセンが。
すげえな
ー。初海外やったんですね。
うん。
おいで、 やっぱ文化も全然ちゃうし、うん、で、まあやっぱボードゲーマーの聖地で、触れることすべてが全然初めてで、
うん、知らんことばっ
かりで新鮮じゃないですか。で、うん、人生において大人になればなるほどそういう感動っていうか、新しい情報を一気に仕入れる機会っていうのは減っていくんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあもちろん映像では知ってるけど、視覚、聴覚、嗅覚使って、かつ現地に自分がおるっていう一種の興奮感みたいな。
うんうんうん、確かに初海外で、しかも初仕事大型出張で、うん、で、選手ピール自分の好きなコンテンツでってことでしょ。もういろんなものがもう、わって一気に入ってきた感じですね。
そうそう。やっぱその感覚っていうのはなかなか人生において、
なるほど。
味わえるもんではなかった。
じゃあメリットとしては感動なんですね。
衝撃ですかね。
うん、
衝撃。あともう一個、現地に行ってる日本人と仲良くなるっていうのありますか？
いやいやいや、それは特殊なケースですけどね。
いや、僕、あれですからね、エッセンでクレイブラッドの畑さんと仲良くなりました、
ね。まあ、それはね、たまたまというか、まあ、流れでそうなってますけど。
そうそうそう。う
ん、なんかまあ、まあ、確かにこう、異国で会うっていうのは、またちょっと違う感覚なんで、こう、結束力みたいなのは作りやすいというか、うん、できやすいですよね。う
ん、なんか、吊り橋効果じゃないですけど、不安難もあるから、安心するんですよね、一瞬。
それで言うと、私が行った時に、まあ、後からですね、高見くんとアスカさんね、
うん、
が合流したんですよ、会場で。で、ヤポンで行ってるわけじゃないですよ、高見さんたちは。
うん。
だから、その、会場で、あー、マミさんって、会った時、もう嬉しすぎて。
はあ、嬉しすぎて。
もう、キスするぐらい抱き合ったんですよね。
嬉しい、ね。
しかも会場の他にもいっぱいいる人混みの中で、うわーっつって、やったーって、日本人だーってなって、あんな高みを求めるのは、後にも先にもなかったですよ。
ドイツの中心で。
そう、ドイツの中心で、愛を叫ぶってなっちゃいましたけど。
若干ホームシックみたいになる？
若干じゃないですよ。もう、強烈なホームシックになりましたから、その時は確かに日本人は嬉しかったですね。あと、ニコさんとかね、ニコポドの。
うん、うん。
ニコさんに通訳してもらいながら、ゲーム、私有させてもらったり。
うん。
まあ今写真をね、ちょっと写真を見せながら説明しますけど、あと、ナフダレンさんがね、初エッセンシュピールということだったんで、一緒に歩いたりとか、そんな感じで向こうでね、その会うと、ゲームマーケットで会う感覚とは全く違うっていうのは確かにありましたね。
ああ、結構行ってはったんやね。
ああ、そうなんですよ。2016年はね、
うん、
なんだろうな、ちょうどみんなが行くって決めたタイミングだったんですよ。
なんかね、多かったっすよね。
いや、あれはね、メビウスママさんが書いた本の影響だと思いますね。メビウスママさんが書かれたもので、ドイツエッセンシュピールへの行き方っていうのがあって、それを皆さん読んで、よし、来年行こうが2016年だったかな、確か。
うん。
なんで、すごい日本人多かったですね。
ムーブメントあったなーって思いながら行かへんけどなってなってた。
ね、そういうムーブでしたよね、
うん。
で、あと、シュピールでのね、メリット、まあ私の方から言わせてもらえることで言えば、やっぱり新作がいち早く買える、
うん、
ということですね。やっぱゲームマーケットにホビジャとかアークライトが合わせるように、
うん、
やっぱシュピールに合わせて世界各国の企業さんも新作、そこに合わせて出展してるんで、もう新作だらけ、で、それが、バッとね、変えて、しかも、うん、日本より相当安いんですよ。
安いですね。
だいたい、半額か、下手したらもう3分の1ぐらい。
はあ、
うん。で、小箱なんかも本当に、ガレリアで飯食うのと同じ感覚でバシバシ買いますからね。
で、感覚的に700円とか600円ぐらいで買えるから。
そうですよね。2000円級とかがそんなんで売ってますから、これは中古とかじゃなくて、もうそういう値段なんですよ。もともとドイツとかね、ヨーロッパっていうんで言えばそういう値段で売ってるっていう。
うん、
で、あと、日本に入ってこない作品が買える。
これは確かに。
これはもうびっくりしましたね。私、正直行ってみるまで、言ってもホビジャーとかアークライトとか、まあね、うん、そういっぱい出してくれてるからって思ったけど、目の当たりにするともう、なんじゃこりゃっていう作品だらけ。
へぇー。
いや、これ入ってくるかなと思ったら、やっぱもうほとんどこっちには来ないですね。で、そういうのを購入すればやっぱ、日本に戻ってきて、自慢できるじゃないですか。
うん。
うわ、すごい、そんなん知らん、みたいな。っていう出会いがありますね。
確かに。
で、あと、販促物とか限定品。
ああ、それでかいですね。
もらえる。
でかいよ、もらえるもん。シールなり、キーホルダーなり、なんかもうほんと豪華なものもいっぱいありますから。で、それはもうそこでしか絶対手に入らないじゃないですか。で、なんだったら限定拡張みたいなのもあるわけですよ。
ありますね。エッセン限定のね。やつが、カルカソンのタイルとか。
そうそうそう。で、もっと言うと、エッセン限定販売もあるわけですよ、ゲームとして。うん、なんか、エッセンの新作が印刷されたやつとか、ゲームになってるとかね。
うん。
ああいうのはやっぱ嬉しいですよね。
うん。
うん。で、まあ、最後に言いたいのは、まあ、さっきさきこさんが言ったように、作者と会えるっていうところですね。
レジェンドプラスの作者がもうゴロゴロおるわけですからね。
まあ、私が、まあ、2016年に会ったのが、まず、ボザですね。
ボザ。
はい。セブンワンダー。
七不思議とか。
とか、そうですね。花火とか。っていうので、当時それこそもう、かなり活躍しているのもあったんで、すごかったですけど。で、あと当然いつも通りのフリードマンフリーゼ。
わかりやすい。
まあ、今回ゲームマーケットにも来てたんで。
ですね。
まあみんなもあったとは思いますけど、2016年なんかもう腰抜けるぐらい目の前にフリーゼいた時ほんと、うわーってなりましたね。本物やってか存在したんやーって。
緑色。わかりやすいから。
で、あとは、これは、ステファンフェルトですね。
あ、フェルト。
ステファンフェルトと会って、背高っつって。
背高いですね。
こんな顔してた
ね。もうスキンヘッドなんですね。
そう、スキンヘッドだったんですよね。
フェルティもスキンヘッドで間違えた。
確かに。で、あと、クレメンス・フランツですね。クレメンス・フランツは、オルレアンとかのアートワークをされている。まあ、そういったアートワーク、イラストレーターっていうのもサイン会とかやってるんで、そういうところでね、ツーショットで写真撮って、大丈夫という。
うわ、
いろんな人と。
私も。
でも、おみさん、俺、怖くて全員に声かけられんくてさ、俺みたいなやつがみたいな感じで。ウベローゼンベルクをずっとこうやって見てたの、俺。
宮野さんどうですか？なんか、作者さんと一緒に絡んだりしました？
まあ、会場を歩いている野良のフリーゼには会いましたけど。
野良のね。
で、なんかその、フリーゼの後、女性二人が追っかけてて。
はい。
あ、フリーゼ追っかけみたいな人おんのかって思ったら、後から聞くと、あ、それ娘さんだよって言われて、あ、家族で待ってたんやなと思って。
何歳くらいの方ですか？
いや、でも、20、30とか、もう普通に。
あ、そうね、仲いいな、
うん、子供というか。あとクニチア先生も忙しそうにされてはいましたけど、ブースでなんか商談っぽいことしているときに、無理やり割り込んでみました。
あ、すごい。すごい勇気。私はそれできなかったな
ぁ。無教やな。
商談してるところが、まあ、僕別に関係ないとこでもなかったんで、オールプレイってとこのブースで喋ってたから、まあ、オールプレイやったらええかなと思って。
だいたいあれなんですよ。ヤコンブランドのブースに戻ると、ツーショット撮った自慢を、おのおのがしてるから、ポケモンみたいに、あそこにクニツヤいたよみたいなことを言われたら、みんなでわーって行くんですよ。何この時間にクニツヤが、ブースにわーっていたかいないいたかみたいな
ポケモン
ポケモンだ
ほんで帰ってきて俺と俺だみたいなあーいいなーみたいなね
ルチアに、まあ、ルチアに大先生はお会いした方いますか？
ルチアには会ってない。
ルチアには自分の時もいなかったですね。もしかするとそういうの苦手な方なのかもしれないですけどね。
私無理やりテレビ電話したことあるんですよ。
ああ、そうですね。ゲームマーケットで。
してはりました
ね。話題になりましたね。
ルチアニのゲーム売っていた方が、お、ルチアニ友達だよって言って、その場でシモーネルチアニって電話かけてくれて。
すげえ。
テレフォンショッキングのやり方やけど。
朝の8時ぐらいの寝起きのルチアニとテレビ電話するっていうのあったので、
素敵ですよ。
ちょっとね、あれ、覚えてるかいって言って、あのジャパニーズガールなんだけどってやりたいですよね。会えたら。
ああ、それね、やりたいでしょ？ああ、私ね、覚えてるって。
はい。
私もやりましたよ、それ。ボザと、ブルーのフェデュッティに。
お、う
ん、ゲームまであったよねって言ったんですよ。拙い英語でね。
うん。
で、写真も見せて、その時も写真撮ったよ、ほら、みたいな言ったら、あ、覚えてるよ、みたいな。
お
その髪型、覚えてるよ、みたいな。
おやっぱ特徴をね。
よかったと思って。
私もめっちゃ、I love you! I love you forever!
I love you! あんま言いすぎると、連れて行かれる可能性あるけど。
でもね、フェイスブックで調べたら、ね、もう、結婚されてることを確認しました。
何を狙ってんねん。
でも、日本人女子はすごい覚えてもらえるかもね。そんなに大きくファンな人って少ない
から。そうでしょうね。いや、うん、絶対嬉しかったと思いますよ。
会えたら嬉しいなと思って、イタリア語とかね、ちょっと勉強しちゃったりとかね、してるんで。
そうですね。
前向きだな。
まあまあ、そういうね、シュピールでのメリットっていうのは、まあ、大まかに言えばそこら辺かなと思うんですけど、
うん。
まあ、さらにね、ヨーロッパ、やっぱ旅行としての楽しみ、メリットなんかもあるわけですよ。まあそらそうですよ。わざわざドイツ行ってですね、エッセンだけ行って帰るなんてもったいないですから、まあ周りの国々とかね、そういったところもついでに旅行しようかな、みたいなんで言うと、まあやっぱケルンですよね、これは。
ケルン？
大聖堂ですね。
ああ、エッセンからどれぐらい離れた？
ああ、電車で1時間で行けます。
まあまあ離れてんな、
う
ん
う
ん。
まあまあ離れてますけど、正直、日本から向こうに行くのに14、5時間かかってるの考えれば、うん、もう1時間なんてもうあっという間ですよ。なので、
大阪名古屋ぐらい。
あ、まあ大阪名古屋ぐらいですね。うん、なので、まあ、せっかく行ったって人は、大概やっぱケルンの大聖堂っていうところに観光で行くっていうので、うんうん、まあツイッター X なんかでもね、写真結構上がってましたけど、
うんうんうん、
私もそちら行きまして、うん、それはもうカルカソンヌ佐藤と、あと北野さんですね。新ボードゲーム党の。うん、で、伊達あずみの4人で行きまして、いやーもうほんと歴史を肌で感じましたね。
うんうん、
で、あとドイツの本屋さんも巡りまして、で、これがね、何気に結構思い出なんですよ。
へぇー、うん、本屋さんが。
ねえ、鈴田くん、あんな本屋なのに、ボードゲームの両たるや。
なるほど。
ブラベンスからもう有名なマタゴまでもほんまいろんなボードゲーム、ほんま専門店ぐらいあるんですよね、日本でいうところの。
そうですね。まあ視覚的で言えばサイコロ堂の新店舗の方の棚ぐらい、うん、各店にブルーンってあるんですよ。うん、2、3メートルの棚が全部埋まって向こうまで見えないみたいなのが、うん、まあ当時で言うと今でこそ日本でね、そのヨドバシで普通に買えますやんみたいな感じありますけど、2016年はそうでもなかったんで、まあ感動して、しかも一般書店でこれ買いって思って、でさらにボードゲームショップ専門店みたいなとこ行ったら、まあ天国と言わざるを得ないぐらいの名作からユーザーから雰囲気から、いやあれ感動したな。だ、巡ってるだけで楽しかったですね、そこ。
うん、めっちゃ行きたくなっちゃう。
うん。よかった。
めっちゃもみさん魅力を押してきてくれますやん。
いや、もちろん行きたくないですけどね。もう行きたくないと思っているけど、それはもちろんね。嘘はつきたくないですから。
うんうん、
ちなみに宮野さんってそういった周り観光とかしました？
ね、するべきですよね。
してないな、この人。してない、せっかく行ったのに。
うん、
え、デュッセルドルフも行ってない。もうどこも行ってないの？
デュッセルドルフって空港がある場所ですよね。
空港、そう、空港周りも。
ああ、僕ちょっと空港しかよくわからないんですけど。
本当に。あ、日本人街も行ってないんですね。
ああ、もう何もどこにも行ってない。
ああ、そう、ああ、それぜひ次行った時はね、せっかくなんで回ってみるといいかもしれないですけど。
いや、そうなんですよね。お金がちょっといろいろ。
ああ、だいぶ使ったんですよね。結構シュピールで買いました？はい、
そうですね、シュピールで、ボードゲーム80キロぐらい買っちゃって。
いや、ちょっと、ちょっとよくわからないです、80キロって。宮野さんが何キロですか？
あ、僕が100ですね。
だから、宮野さんの5分の4分買ってるわけですよね。
そうですね。
とんでもない重さですよ、それは。
ちょっと足りてない僕ができるぐらいの。
やば買いすぎだよ。
送料どれぐらいかかるんですか、80キロで。
送料80キロぐらい行くと、だいたい15万から20万ぐらい。
そうですね。行きますね。
送料で？
いや、行きますよ。
そうですよね、でも、すご
っ。まあまあまあ、そういうね、ところでお金を使っちゃって観光行ってないっていうのはあるでしょうけど、まあでも今後行かれる方は、ぜひそこら辺も目的とするといいかなという。で、まあもっと言うとですね、まああんま言うと怒られるんですけど、風俗なんかもね。
ほう。
ね、鈴田先生。
まあ聞いた話なんですけど、
僕は聞いた話ですけど、ええ、
そうそう、僕マジで言ってないんですけど、国営なんですかね、風俗が、うん、国営でなんかこうその入場料を払って中に入って女の子と交渉してそういう風な感じでやるみたいな、うん、
だ日本とは全く違う環境の風俗、うん、まあ2016年はヤポンのメンツで何人かでわーって行くっていう、まあ誰が行ったか言っちゃうと、うん、その人妻子もいらっしゃる方もいたんであれなんですけど、わーって行って みんなが綺麗になって帰ってくるっていう。唯一言っていいのは、カルカソンの佐藤が、そこで初めてを経験するっていうので、ちゃんとホラーボードとしても収録してあるんですけど、生の声を収録してあるんですけど、行く前と行った後で、声の高さが変わってるっていう。すんごい綺麗な声になって帰ってきましたからね。
テカテカしてるんだね。
テカテカして帰ってきました。
うん。
ちゃんと全部調べていった上でお金なくていけなかったんで僕。
もったいない。いやーもう風俗といえばですけどね。もう宮野先生にもそういうレポ欲しかったですけれども。
うん、
いやー風魔法の使いどころがちょっとなかったもんで。
うわー。まあさらに言えばですよ。
はい。
やっぱりこの食事。
あ、そうです。かかったんですよ。
ドイツといえば何ですか、スプタ君。
まあ、フランクフルトって言いたいところなんですけれど。
フランクフルト、うん、はい。ソーセージね。
フランクフルト、ソーセージとかね。まあ、いろいろありますけど、僕、この世で一番うまいと思ったキャンディーを見つけたんですよ、これ。
キャンディー、
ある、そこにある。
ちょっと待って。ちょっと他にもさ、その、ビールがとかね、そういう話、ベーコンがとか、いろいろ話してから、そっち行ってほしかったけど、いきなり何キャンディ
ー、このキャンディーが、名前がね、グレッチャーアイスっていう。
グレッチャーアイス。
超レアなキャンディーなんですよ。
え、それわざわざ持って帰ってきたやつ置いてんの？
そう。これ僕、
ずっと？
日本であまりにも売ってなくて、冷凍庫に冷やしてるんですよ。
へ
ぇー。で、なんかあった時だけこれ舐めるんですよ。
へぇー。お宝だ。
絶対賞味期限過ぎてるけどな。
出るけど、それでもうまいんですよ。
あ、そうですか。腹壊さんといてくださいね。
グレッチャーアイスって。だから日本に早く輸入してほしいんですよね。
ハリボー、ハリボーみたいなね。
え、味ですか？味は、駄菓子のサイダーの飴あるじゃないですか。
うん。
あれにちょっとだけミント入れて、それをギューって圧縮した、むちゃくちゃケミカルな味なんですよ。
いや、絶対美味しそうじゃねえよ。全然。
ケミカルなんだ。
ケミカルなんですよ。いや、これでも冒険企画局のスタッフの人に教えてもらって、
ああ、
逃げなしに食ったら。
じゃあ他の人も美味しいと言ってるんですね。
そう。で、2017年に大量に買って持って帰ってきて、うん、以降、エッセンに行く人に買ってきてって言ってるんですけど、ないんですよ、どこにも。ネット見るとあって、ただ、
あ、じゃあ探さなあかんねや。
そう。日本に輸入しようと思ったら、一袋2000円くらいかかるんですよ。
あー。まあでも、本当に好きならもう、やってもいいかもね。
やってもいいかもなーって思ってます。
募集しましょう。
いや、まあでも、そのね、キャンディーは、あくまでね、まあ特別なあれですけど、
うん、うん。
やっぱドイツに行くっつったらね、さきこさんね、もう大好きなビールですよ。
はい、あ、もう大好きなビールですよ。
こんなもん、さきこ連れてったら偉いことなるで。
もう、片手にボン、両手に。
あ、両手で飲む気や、この人。まあ、向こうはもう水よりもビールの方が安いんで、
そうですね。
もうレストランとか行ったらまずビールですからね。
うん。
で、種類もバーってあるし、あとお店ごとでね、その、ね、自分とこで作ってるわけですよ。ここのビールが美味しいんだよ、みたいなんでこう飲んで、うわ、本当だ、みたいな飲み比べができたり、んでまたソーセージもね、日本のチョンってしたやつじゃなくて、ドーバーンって巨大なやつをガブーって食いて、うわーって肉汁垂らしながら、冷たいキンキンのビールが飲んで、
うわ
っていう食事ですけど、もう私が肉嫌いなのとビール飲めないっていうので、全然食文化に会えなくて。
かわいそうに。
しかも、もう一個行った、観光で行ってたイギリスの方も、まあ、一泊二日だったんですけど、うん、イギリスってもうほんとクソほどご飯美味しくないですよ。
うん、聞きますね。
これ、イギリス行ったら朝ご飯を三回食えっていう言葉があるように、うん、朝ご飯のしょうもないのが一番うまくて、トースト焼いたやつが一番うまくて、ほんとにどこ行っても絶対美味しくないですね。だから、そのヨーロッパ旅行、まあ、10日間行ったのも、食に関しては一番美味しかったの、中野さんご一行が持ってきてたカッパエビセンが一番美味しかったんです
よ。
カッパエビセンもらった時、マジで泣きながら会場で食いましたからね。シュピール会場の片隅で。
うん、いやでもそうなんですよね。私もちっちゃい頃に。
いろいろ買ったりとか
一人で行くんはすごいな。まあ、ちょっとね、この話の時点ですでになんか、ちょこっとずつデメリットというかネガティブな話も飛び出しているので、
うん。
もうそっちの話に行こうかなと思います、イカさん。
今んとこ僕、役立たず。
役立たずではないですけど、この感じだとイカさんも行ってもいいかなってなっちゃうぐらい、かなりね、いいとことか楽しいとこをすげえ言ってるんですけど、
うん、
まあ、こっからですよ、私が伝えたかったのは。皆さんね、こんな行きたい行きたい気持ちは大事。楽しいよ、もちろん楽しい。でも、いろんなリスクが待ち受けているというところをね、はい、まあ、お伝えしたいんですけど、あ、でも宮野さんはね、まあ、今はそんなことないよ、みたいな、もう、随時突っ込んでください。今変わったよ、みたいなところがあればね。
はい、
はい、はい。まずね、一つ目、まあ、食文化がさっき出ましたわ。
うん、
はい。食事が合わないと辛いんで、もし行くんだったら、自分で味噌汁とかね、
うん、
ああいうの持って行っといた方がいいです。ちょっと日本を感じられるもの、お菓子とかでもいいんですけど。
うん、
うん、すぐ飽きます。あの、ソーセージとかビールも、最初美味しいけど、すぐ飽きますから。で、他のなんもないですから、
うん。
で、向こうの文化として、基本、味がめっちゃシンプルなんですよ。
うん、
日本のご飯って本当美味しいなって思うのは、深みがあるんですよね。
うんうん、
日本人の舌で感じられる。でも向こうの人の舌は作りが違うんで、うん、もうとにかく香辛料とかで味変しまくって食べるっていう文化だから、いや、すぐ飽きちゃう。だからそこら辺。
だしとかがあんまないんですよね、向こうは。
そうですよ。
うん、
全部塩味かよみたいな。ってなったらもう目の前にいっぱい調味料があるから、それぶち込みまくるんですけど。っていう、まあ、食文化を筆頭にですね。あとさっき言った宮野さんの、うん、つい買いすぎちゃう。
はい、
これだって宮野さんそのつもりで行ってなかったわけでしょ？
はい、もう別に何も買う気はなかったですね。
え、なんで坂が外れたんですか？
いや、なんかちょっと多くゲームを買っちゃって、で、日本に送ろうとして段ボールに詰めたら、ちょっと隙間が空いたんですよ。
わかる。めちゃめちゃわかるわ。そうやねんな。あの瞬間、まあ、ゲームまでもありますけど、なんか段ボールに入れた瞬間、あれ元買えるぞ、これってなるんですよね。
そうそうそうそう。
あれ、ピック&デリバーだったら、完全にミスプレイですけどね。その考え方。
マイナス点叩き出しながら、
ね。マイナス点叩き出してますけど。
だからそれを繰り返していった結果、80キロまで行きました。
これはね、いやいや、そんなアホなことないやろって皆さん思うかもしれないですけど、案外向こうの風に当てられたらね、スブタが。
やっぱ熱に浮かされるんで、うん、なんかもうその辺のパッキンが壊れるんですよね。
周りの人も買いまくってますからね、日本人もね。もう私と一緒に行った、あの、ヤポンのメンバーなんかですね、あの T シャツ全部ゴミ箱にぶち込んで。
ほう。
で、T シャツ入れてたところの隙間に、また買ったやつズバーンって入れて。
ああ。持って行ったものを捨てて。
で、さらに、あの、キャリーケースに、段ボール巻いて、で、そこにボードゲーム乗せて、ガム手でぐるぐる巻きにするんですよ。
お、キャリーケースの外に。
外。で、それを、ワンバックっていう風に。
あ、なるほど。
それで、一応通るんですね、空港は。
うん。
だからもう、ぐるぐる巻きにして、ドゥワーって全部入れて、だから帰りはもう、一着ですよ。着替えなくて一着で買えるわけですね。
いや
ね、そんな目の当たりにしたら自分も買ったるわみたいな、
うんうん。
やっぱ私もめちゃめちゃ買いましたもんね。
いやそれ危険だな。私、韓国でもそれやったぐらいなんですよ。
ああ、いやもうやばいよ。スピールなんか本当に、それこそこう思っちゃうよ。自分のお店でしか扱ってないゲームが置きたいって絶対思っちゃいますから。
いや、ほんと絶対思っちゃう。だって日本で今売ってないのに、韓国で売ってるじゃん。イスタンブールダイスゲームって思って買ったりとか。
はいはいはい。
あ、これ韓国ならではだなって思ったら、買う方がお得だと思っちゃうんですよね。
いや、そうですね。これ後からもし輸入するってなったらお金かかるから、今買うのがやっぱ得だよねって思っちゃう。
と、もう、お金払ってないと同じみたいな感じで。買った方がお得だって感じ。
完全に。いや、だからこれはエッセン行くと、いや、そこはさらに何倍も跳ね上がりますよ。
うん。
で、さらに大変なのはですね、日本に送るのが、ものすごい苦労したんですよ。宮野さん結構スムーズに行きました？
いや、スムーズ、まあ。
どっから送りました？
あ、会場から送りました。
会場にありますよね。郵送できるブースみたいな。
そうそう。
あと、一応外からも送れますよね。
郵便局からね。とか、はい。
うん、だから実は、そっちから送った方が早いよって後で風花さんに教えてもらったりしましたけど。
いや、でも多分今は。
今は会場が早い。
会場からでも、僕だって一週間で着いたんで。
あ、すごい！それは、はい、それは大改善ですよ。私の時は、1ヶ月以上かかりましたね。
うん、うん。僕
これめっちゃ怖くて、結構話題になってたのが、まあ、いわゆるロストですよね。
うん。
荷物が途中でどっか行って消えた。しかもそれはもう泣き寝入りですわ。届かなかったごめんね終わりっていう状況になる。しかもその何万もかけて送って。
うん、
で、私ん時は、だから1ヶ月音沙汰も何もなくて、もう正直諦めましたもん。
ああ。それは怖いわ。
怖かった。で、やっと1ヶ月して、届いてっていうので、やっぱりこの時間もかかるし、お金もかかるしっていう意味では、ちゃんと別予算。気持ちを整えてないと、やきもきしますね。
まあ、前と同じかわかんないですけど、今、保険かけるんですよ。
うんうんうん。聞くね。
で、あの、内容の値段に対しての保険をかけて、まあ、その、もしロストバゲッジになった時は、多分その保険でどうこうになるはずです、今は。
いやー、これ、どう、すぶたくんもめちゃめちゃ買った？
まあ、そうですね。僕らは3人で行ったんで、もちろんそのキャリーバッグはもうパンパンですし、
うん、
で、まあ、僕らあの、現地で通訳雇うんです。通訳の仲いい人。
ああ、いいな、そうか。
うん。まあ、その方が家まで持って帰ってくれて、そこから郵送してもらう。もちろん代金はこっちから払うんですけど、そういうの。
いや、そう、結局その通訳ですよね。うん、言葉が通じないストレスっていうのが、もう尋常じゃなくて。で、まあ私の場合やっぱ10日間も行ってるから、全部合わせて6日間、その会場にいるわけですよ。
うん。
もう、だんだん溜まっていく、この、日本語が通じないけど、インタビューも取るし、
うん、
物を買わなきゃいけないし、送らなきゃいけないし、の時のこのやきもきが凄まじくて、
うんうん、
もう、最終日とかもうなだれてましたね、隅っこで歩くこともなく。
歩くこともなく。
だからそうやって通訳の方とか、あの言葉がね、まあ英語でもいいんですけど、喋れるってなると、いや、だいぶね、だいぶ助かりますよ。
うん、多分結構違うと思うわ、感じ方が、エッセンの。俺も喋れへんタイプの人間やから、ワンプリーズしか言えへんから、
はい。
言ったけど、うん、やっぱちょっとしんどかったな、その部分に関しては喋れんと。
で、なんか向こうが、ってこう言われて、多分、君、拡張も一緒に買わないのかいみたいな言われてるけど、もう全部、ノーって。
わからない、わからない。
わからないから。もう、しかも、いろんな国の方がいるんで、正直ね、おそらく、訛りもあるんですよ。
うん、
各国の訛りとか、
うんうん、
もあるから余計に全然聞き分けれないんですよね。
うんうんうん、
あとやっぱ I don't speak English っては言うんですよ。僕、
はい、
I don't speak English って言ったらってやられる。
で、そうボディーランゲージでうんってもうお前と話すことねえなみたいな。
わ、かったよみたいな。お前はバカだからなみたいな感じ言われる。
アプリもねでもあるから Google アプリとかでね。
ですね、
まあ。ちょっと通訳代わりにアプリ使うっていうのはまあ今ならではのまあ解決方法でもあるとは思うんですけど。
え、でも騙されるとかぼったくられるみたいな、そういうことはなかったですか？
あります。
ああ。
これはとにかくある。ドイツはっていうか、そのボードゲームのメッカとして言ってますけど、スリのメッカでもあるわけですよ。まあ、イタリアほどではないと聞きますけど、ドイツも凄まじくて、
うん、
こればっかりは本当にね、言葉どころのストレスじゃないですよ。めちゃめちゃ怖い思いしましたね。
おお。
まあ実際、そのヤポンブランドで行くってなると、ヤポンのしおりがもらえるんですよ。旅のしおりみたいな。で、過去のこういう感じで行ったんで、今年は、皆さんここを気をつけてくださいとか、忘れ物もしないようにとか、空港で刃物とか持ち込まない、ハサミとかね、間違えて持ち込んだ人いますよとかね。まあそういう感じのが書いてあるんですけど、もうなかなかのページ使って、過去のすられた、経験のところとかもページあるんですよ。で、実際、2016年もやられました。
やられましたか。
あと2017年は、キャリーケースごと行かれましたね。
え、あ、そのヤポンブランドの方が。
はい。キャリーごと、しかも一瞬見てなかった隙に、バコーンって。
キャリーごと。
そう。で、私は、単純にカバンが開いてたりとか、
うん、
あの、胸ポケットが知らん間に開いてたりとか、知らん間に入れられてるんですよ、手を。
うん、うん。
いや、それはもうほんと毎回ゾッとしましたね。
日本なんてね、後ろのリュックサックのポケットにスマホとかお財布入ってても、みんなそのまま行けますからね。
で、今の話、駅の話ですかとかね。その夜の繁華街の話ですかじゃなくてね、会場の話ですからね。
あ、エッセンシピールの。
あ、そうですよ。
会場内。
だから見本市ではあるんですけど、スリー市でもあるわけですよ。 ものすごい大金を持ってみんな集まってるから、ボードゲーム買うために。だから、近場のスリたちも大集合していらっしゃって、で、すられるじゃないですか。で、やっぱ言うんですよ、警備員の人に。すられた、みたいな。で、こんな見た目だった、みたいなっても、いやいや、それはお前が悪いよ。そう、すられるような状況にしてしまったら君の責任だから、次から気をつけてね。じゃっつって。めちゃめちゃ怖かったですね。
うん。
どうでしょう、須田さん。
プレイ選手フィールじゃないみたいですね。
え、宮野さん、
今は違うと。
宮野さん、そんなんない。
今が違うというか、なんか僕は特にそんな経験がなかったな
ぁ。いや、まあ確かに2016年は治安悪かったらしいです。なんか、エッセンシュピール会場の近くで、集団レイプがあったりとか、なんか治安悪化してたっていうのはある。いや、だから今、リスナーの中でね、エッセン最近行った人で、いやいや、そんなことないでしょって思う人もいるかもしれないですけど、とはいえ、やっぱり海外というかヨーロッパはスリのね、話はもうしょっちゅう聞きますから、まあ多かれ少なかれ危険は待ってはいますよ。
うん。
つぶたくんもなかったそういうの。
あ、だから前々からそれの話は聞いてたんで、まあ少なくとも今から7年ぐらい前の話ですけど、うん、何年か前の話ですけど、僕はなんかその時ちょうど髪の毛金髪やったんで、
はい。
まあ現地人ですけど、みたいな感じ。
いやいや、無理無理無理無理。無理無理無理無理。無理
やった。でもつぶたさんは、なんか狙わないかも。もうそれで言ったら。
もうなんか金髪でサングラスかじゃってかけて、言ってたんかどうかわかんないですけど、そういったことはなかったです。
まあ、自分は逆で行きましたね。だからお金持ってなさそうな風にしとけばいいんだと思って、私結構ね、学生っぽい服装に決め込んで行ったんですよ。
へー。
だからカバンが開いてたぐらいで済みましたけど、まあ、やっぱお金持ってる風で行くともっと必要に狙われてた可能性はありますね。っていうのは、メビウス親父さんは、まあ、がっつり行かれてましたね。
あら、
親父さんね、とにかくね、日本人の金持ちっぽい服装するんですよ。向こうで。ほんで、がっつり取られて、その後、ママさんがブチギレるんですけど、ママさんのブチギレる話を、晩ご飯の時に、私とかにめっちゃ言ってくるんですよ、ママさんが。この人またすられて、もうこんなことなって、みたいな。で、私それ聞きながら、飯食うっていう。それもいい思い出です。いや、なので、まあ、宮野さんは、まあ、大丈夫って言ってるんで、まあ、わからないですけど。
まあ、大丈夫かはわかんないんですけど、そもそも僕、なんか、マスクしたりとか、あと、童顔だったりだとか、
うん、
あと、会場の中で、僕、基本的に半袖のシャツ着て、動画してたんで。
いや、お金なさそうな見た目してるもんな。
お金なさそうな。
まさか、世界で活躍するゲームデザイナーとは誰も思わないでしょうね。
そうそうそう。でもあったかもですね。
いや、動画は案外武器になるかもしれないですね。
うん、あ、そうそうそう。ただ僕逆の場合がよくあって、
ほう、
なんか僕荷物送るときに携帯をポンってほっぽり出してたんで、
はい、
手伝ってくれてたヤニックさんと一緒に、あ、宮野さんそれ携帯危ないんでしまっといた方がいいですよ。
ああ、言われる。言われますね。携帯をだからご飯食べるときにちょっとこう見て、うん、で横にポンって置くと、もうなくなってますからね。
そう、なんかちょっと危ないとかで。で、普通に僕会場内で、背負ってたリュックサック開けっぱなしにしてた時に、なんか多分後ろの人に、開いてるぞって言われてました、一回。
ああ、言ってくれた。
え？逆に自分から開けてた？
逆に僕は開けてましたね。ただまあ、別に何も入れてなかったからって
あるけど。すごいな。
今から入れる予定のリュックサックだったんで。
ああ、なるほどね。うん、危ないぞ、つって。いや、危ないぞって言われるってことは、やっぱり、そういうのあるのかもしれないね。
うん、まあ、あるのかもですね。親切にありがとう。
まあ、会場外もね、やっぱ怖かったのが、うんうん、夜のドイツって、めちゃめちゃ怖くなかった、スブタ君。
なんかね、紫色なんですよね。
そう、紫色なんだよね、全体が。
紫色。
全体が紫色なんですよ。
青か紫っすね。
そう、あれらしいですよ。青にしてるのは、犯罪を、抑圧するためで、心を静かにさせるためらしいんですけど。
夜の小学校のね、ライトアップも青ですから。
逆にあれ雰囲気あって怖いですけど。で、ドイツ、ま、エッセン中央駅とかね、ほんと、真紫なんですよね。
いや、そうなんですよ。ディスコみたいなんですよね。
まあ、いいように言えばディスコだけど。
怖いし。
怖いわ。
怖いわ。
海外怖いわ。
すごい。まあ、実際ですね。まあ、これ、ホラボドで当時にも、ちょっと配信しましたし、あまりにも、恐怖体験すぎるんで、ちょっとゾッとする話、今後のね、ゾッとする話に回したいんで、あんまり深くは語らないですけど、実際命、落としそうになりまして、向こうで。
うん。
ケルンに行く途中ですけど。
うん。
マジで殺されそうなって、その時、妻にではなく、スブタ君に遺書を送るっていう行為をしてしまったんです。
やったっけ、そんな。
今考えたらめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど。その状況に陥った時に、あ、もうほんまに死ぬかもってなったんで、LINE で、スブタ君へ、つって、もしは、何の音沙汰もなく、消息がわからなくなった場合は、これだけのものを、こういうところに手続きしてくれみたいなのを、全部ザーって書いて、で、あとは送信ボタンを押したら、送れる状況にして、うん、ずっと、携帯握りしめてました。
送ってはないですね。
結果送らずに済んだんですけど、
あ、
それはマジで命を落としかねない状況に陥ったんですよ。
気になるけど。
で、それは、今後の、またゾッとする話、ね、うんうん、どっかのタイミングで言いますんで。
はい。
うん、まあ、とにかく怖い目に遭いましたね。
うん。
なるほど。
はい。まあ、ちょっとね、今、怖い怖いって言ってね、人が怖いとか、はい、場所が怖いとか、スリとかって言ってますけど、はい、まあ、それ以外のね、デメリットというか、あれですけど。
はい。はい、まだ。
結局、やることなくなっちゃうっていう。
ああ。エッセンの1日目とか何時で終わるの？
え、
まあ、日本ですけど、日本的な。19時ですね。10時から19時です。
長っ、まあ、そんな、ああ、でも長かったですね。10時から19時、はい、確かに。
9時間やってるんですよ。そう、頭からやってるんですけど。
でも、参加者、もうそこら中で遊んでるみたいな、買ったゲームやってるみたいな話。
いや、遊べ、買って遊ぶスペースってありましたっけ？
僕らの時はなかったよね、そんなの。
うん。そう、買って遊ぶスペースは多分ね、いや、わかんない。実際に探したらあるかもしれないですけど、各出版社の自分ところの、
うん、
その、私有というか、そういうブースしかやっぱないんですよ。で、もう、私有じゃあやるかって思うじゃないですか。
うん。
いや、できないですね。
うん、
まずシステムがわからないし、あと他の、うん、来てね、やってる人の邪魔になるわけですよ。話せないから。
うんうん、
ルールのインストを受けて、今のどういうことみたいな。パードゥーンってなんか聞いても、いや、お前のせいでこれゲーム始めれないじゃないかってなったら申し訳ないから。結局ね、うん、私はもうずっと横で見てるだけっていう。う
ん、まあそうなるよね。
なりましたね。宮野さん結構遊びました？
いや、僕も、そう、同じ考えだったので、私有は一切してないです。
いやなー、そうですよね。だからこういう時ペラッペラだったらなーみたいな、う
ん、でもそれ日本人3人とかで一緒に回ってたら、うん、その3人でルール説明してもらってやるとかはできる、そういうわけでもない。
そんな都合よく3人でっていうところ、まあ私もね、そのアスカさんとタカミーと回った時に一応私有で一回座ってやったんですよ。
うん、
で、その時もやっぱ、他にやりたい人、こう、ガンガン入れて、一緒にやる、まあ、回転が大事ですからね。で、なったら、正直ね、本当子供向けのやつしかできなかったですね。
うん、
要は、細かいルール、インストかかりそうなやつはもう遠慮して。
うん、確かに、確かに、そうか。う
ん、で、しかも、高見もいろいろ聞き取って、言ってくれるんだけど、多分こう言ってるみたいなんで、多分になっちゃうから、
うん、
なんか悪いなっていう。
まあ、逆の立場で考えると、ゲームまで私有の担当やってる時に海外の方がドンってきて、
うん、
うまくできるんかって話。
いや、そうですね。
うんうんうん、
いやいや、それでも教えろよ。俺はお前たちのゲームが欲しいんだ、みたいなんじゃなく、本当にもう、うん、すいません、ごめんなさい、みたいな気持ちが発動しちゃうんですよ。日本人らしさが。で、結果やっぱ、そこに割り込めない。みんながわーってドイツ語、海外語で楽しんでるところに、俺にもやらせろよは、やっぱ、いけなかったんで、本当1個か2個。うん、しかもやったのがアイスクールですからね。
あ、そうなんだ。
しかもアイスクールもニコさんが通訳してくれてやったんですけど、うん、向こうのちっちゃい女の子が私にブチ切れて、あれこの日本人何なんだよっつってブチ切れられて結構コミュニケーションエラーが発生したっていう、あれもトラウマです。あんなちっちゃい女の子にあんな間近で舌打ちされるって、ね、性癖じゃなかったら無理ですよ、あんなもん。心折れますね。いや、そういうちょっとやっぱいろいろとエラーが出ちゃったんで、私有行って私有できるよねとかは本当にマジでちゃんとわかる人じゃないと厳しいと思います、
うん
うんうん、
全然行く気にならんねんけど。
水も甘いも言ってるのにこんだけ。
水や。
後半に来ちゃったからな、
ちょっと。めちゃめちゃ水や。
俺、ちょっと一つ疑問なんですけど、イカさんってもともと行きたくない勢じゃないですか。
うん。
どっちかやったら。その一番最たる理由って何なんですか？
いろいろ僕考えた結果、僕が異文化リアルタイムコミュニケーション恐怖症ねと思うんですよ。
ほう。
なんてやろ、その言葉とかをじっくり調べて意味分かってとか、文化をじっくり調べてやったらまあギリいけるねんけど、突然話しかけられたり、突然トラブルを
起こ
ったり、コンビニで物を買うってなった時に、俺ワンプリーズも無理なん
てかコミュ障や。
いや、コミュニケーションができないことに対しての恐怖症がすごい。
あー、なるほどね。もう日本でさえイカさんそれでたじろいでるのよく見るのに。
だから、コンビニで海外の方が店員してるとちょっと困るもんね。大丈夫かな。だからそのトラブル起こるじゃないですか。その電車に乗るための方法とか、
は
い、なんか物がなくなったからどうとかどっか相談せなあかんとか、なんかそういうのが全部もう。
わかるわ、そうよね。
なんすよ。
いや結局日本大使館でお世話になりましたみたいなね、たまにテレビ番組なんかでも見ますけど、うん、あんなも恐怖煽ってますからね。
秒で日本大使館ですよ、そんな。
そうですよね。
空港降りたらまっすぐ日本大使館行くまであるよ。
まあ、実際パスポート盗まれたメンバーもいるんで、
うん、
もうそういう状況だったらイカさんは完全に積みますね。
うん、積むから、本当に行けないですね。とりあえず、海外に行くことに対して、その、人が悪いとかそういうのじゃない。
海外自体も行ったことないって感じですか？
あ、もう行かないっす。
ああ、なるほどね。
ありますか？
ないっす。
あ、ない。
絶対行かないっす。
いやでも私もね、今はそういう気持ちですよ。
僕が海外に行く可能性は、アメリカの日本州になるぐらいしかも海外に行
く。どういうこと？どういうこと？
あ、ここがアメリカになる。
なっちゃうが、俺が海外に行く。
日本をインドにしてしまえってことですね。
日本をインドにしてしまったら僕は、あ、インドにいるから海外だって思う。
なるほど。
僕から思うことはないです。
海外恐怖症。
え、じゃあ、ちょっと、イカさんに、どうにか海外に行ってもらうにはっていう強気のプレゼンしていいですか？
お、すごい。
大丈夫ですか？イカさんトラウマにならないですか？大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
トラウマからのスタートなんで。
一旦ね、一旦行ってみましょう。はい、私は、やっぱ、海外だいぶ好きなので、
うんうん、
でその理由は、やっぱ一番インドが良かったんですよ。
はいはいはい。
インドに一人で3週間行ってるんですけど、
うん。
うん、
そこでめちゃめちゃ危険な思いもしたし、死にそうになったし、
うん、
もうすごいカオスな思いをいっぱいしたんですけど、
うん、
ここって私のこと知ってる人誰もいないんだなって思ったら、もう無敵な気持ちになれたんですよ。
うん、
なんかここで私が何をしても、もうバーって裸になって、ビヤーって動いてても、
ガンジス川で泳いでもね。
そう、うん、全然恥ずかしくない。だってみんな私のこと知らないし、
うん、
だからもうここに来たら新しい自分になれた、もう死んだようなものだ今までの自分はみたいなぐらいに思える瞬間がある。
うんうん。
そこまでカオスだと。
自分を見つけるやつね。
うん。そうそうそう。うん、だからイカさんもわかんないです。行ってみたら意外にあなんか無敵の気持ちになる可能性があります。
うん。
イカさん。
はい。
イカさん。今の聞いて二つ私からも伝えたいんですけど、うん、まず一つは。うん、電波系女子はインドに行きたがるっていう説。
うん、
ね、
うん、
もう漏れなく電波系の女子ってなぜかインドに行きたがるんですけど、
うん、
それは置いといて、二、うん、つ目は、案外、咲子さんの言う通り、
うんうんうん。
向こう行くと、なんかね、まあ、自分も恐怖症で怖かったんですけど、なんかもうどうでもええわっていう気持ちには確かになります。
あ、ならないですね。
いや、なるんですよ、これが。これならないと思うでしょ。私も行くまでは、まあ、言ってね、私も海外は、ドイツ、イギリスで、2回目だったんですよ。海外2回目だったんですけど、うん、まあ、なんかね、たかが外れましたよね。
ああ、よかったですね。
なんで、案外行くと、まあ、全然楽しむ気持ちとか、前向きになれるっていうのは、多少は発動するとは思うんですけど、ただ、イカさんの気持ちもめちゃめちゃ分かって、結局、日本でさえコミュニケーションエラーするのに、海外行って、ちょっとでもエラった時、自分は死ぬんではないかという怖さね。
海外の方が言い悪いとかそういうのじゃなく、シンプルに、うん、異文化で異言語が聞こえてくると、俺以外の人が無敵やん。
いや、やっぱ、後ろ向きがもうたまらないっすね、イカさん。
全員がスター持ってる状態なん
で。てて
リスクしか考えない癖があるんですよ。
ああ、わかるわかる。後ろ向きだからね。
うん、もうただただリスクしか考えないから、多分何も変えないし、何も面白くないし、うん、何も感じない。
いいな。いいわ。
多分この回に必須ですね、イカさんは。
そうでしょ。
もう
最強なんですよ。
シミュレーションができない。行った時のシミュレーションができない。
いや、気持ちいいでしょ、ここまで来たら。
うん。
うん。
こういう感じです。
僕の 海外苦手はちょっと徹底されて
る。まあ、この年まで海外行ってないってなったら、そらそうかもしれないですね。
もう全然、もうそんなレベル、子供の頃から。そんなレベル。
めっちゃ早口。
そんなんじゃない。そんな。
いいわ。
なんか甘っ
ちゃう。この時間に。
だから、
こんな。
北海道産のお肉食ったら美味しいよレベルで語られて
る。ずっと喋ってるもんな。これ編集ではだいぶ切ってますけど、イカさんずっと言ってますから、これ。だいぶ、だいぶ切りましたけど、ずっと、うだうだ、行きたくないのを羅列してずっと言ってます。
行きたくないのレベルじゃない。
だ今もうまさに連れて行かれそうになってる人の、
の言い方だったね。拉致される人の言い方。
連れて行かれそうになったら、俺徹底抗戦するから。
まる
で、引きこもりのやつが施設に入れられる時みたいに抵抗する。
まあ実際に行ったらね、確かにノントラブルっていうのはそうないんで、何かしらに合うのでね、まあ、そういう気持ちがやっぱ大きくなっちゃうと行きたくないって気持ちになりますよね。
大丈夫
すいません、ちょっと怖がらせちゃってすいませんでした。
今日は寝れない。
でね、まだ言ってない一番大事なリスク。一番大事な。
怖がらせるんですか、イカさん
を。こんだけ言っといてですよ。こんだけ言ってまだ君たち、あの大事なこと言ってないと思いません？
ん？
あの大事なこと？
ええ。結局いっぱい買ったけど、帰ってきたら日本語版が出ちゃうってことですよ。
ああ。
そこね。
これはマジでショッキングで、結局さっき言ったように私1ヶ月かかったわけじゃないですか。
うん。
で、その時とはデルフォイの新宅とかね。懐かしいですね。デルフォイ買って。
うん、デル
フォイ。そう。で、当然日本語訳なんかついてないやついっぱい買って、1ヶ月かけてついて、ほんで、もう、こっちは解かれてるわけじゃないですか、洗脳が。
うん。
エッセンハイが。
うん、冷静になって。
だから、そう、冷静になっちゃって、これ今から自力で翻訳すんのかいと思ってたら、もうなんか、アークライトから、エッセン新作、ホビージャパンからエッセン新作、テンデイズ、ケンビル、うわーっつって。で、あれ？これ買ってきたやつ、8割型日本語版出るやんけってなって。
うん。
結果、もう3年後には、できたゲームは1個しか残ってなかったですね。
へー。
それ以外は全部もう手放しました。
はあ、でもまあ見る目があったってことですかね。
結局ね、やっぱ買いたくなるものって、自分が気に入ってる作者のゲームとか、
うん、
そういうものになりがちなんですよ。
うん、
で、まあみんなも買って歩いてるのって、やっぱね、人気の新作じゃないですか。で、それを見て、あ、じゃあ自分も欲しいみたいなやっぱなっちゃうから、
うん、
結局ホビジャさんたちがもう日本語版しますよっていうラインナップのものを買ってしまってて、
うん、
いやー、意味なかったなっていうか、なんだったら向こうで買ってしまって、たがせいで日本語版を買わないっていう。
うんうんうん。
うん。だから遊ばないで終わって売るっていう。
なるほど。
そんな状況になりましたね。
ああ。宮野さんはちゃんと日本語で出そうやなっていうのは避けたとか、そんなあるんですか？
確かに。
一応そうですね。僕のそのゲーム仲間のハイライフさんっていう人がいて、
うん。
なんかその人がなんか上げてたギークリストとかいうのを、うんうん、見させてもらってる時にこれ日本語版出ないんだろうなって書いてあるやつを優先に買ってきました。
え、それ自分で翻訳するってことですか？
ああ、まあ別に翻訳するし、なんかもう別にマニュアル Google レンズ通せば大体わかるんで。
まあね、うん。でもカードテキストのものに関してはやっぱり圧倒的にプレイアビリティ下がるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だそこら辺はまあもう諦めましたね。まあもしくは翻訳してね、なんか日本では買えない原版が遊べるんだぜってこう自慢できるぐらいのパワーがあるんだったら、もう全然ここら辺はクリアですけど。
うん。
うん。いや、アークライトとホビシャって本当頑張ってるんだなっていうのを、すごくね、その時感じましたね。
ああ。
グギギ、グギギと。
あ、もちろんね、グループ SNE もそうですけど。
うんうん。
っていうところがまあ自分にとっては相当、まあまあ、ネガティブな印象になってしまったかなってとこですね。
うんうんうんうん。
はい。まあいろいろと言ってきましたけれども。
うん。
はい。まあだいぶカットしまして。
はい。
え？
ねえ。いや、そうですよ。もう、あれですよ。今、すでに2時間と16分撮ってますけど。
うん。
おそらくほとんどカットします、これ。
ありがとうございます。
楽しい話だったけど。
ありがとうございます。うん、そうやってサキコさん言ってくれるの嬉しいね。
はい。
はい、まあ最後にね。最後に、まあ、今聞いてくださっているリスナーで、
はい、
今後行ってみたいなって思ってる人に、
うん、
伝えたいことっていうのをね、うん、まあ、皆さん何かあれば、ぜひ言ってみてほしいですけど、どうですか、すくだくん。
さっきも言ったんですけど、まあやっぱ政治的な意味やと思ってて、うん、僕は。で、ボードゲームってハマるとなんか宗教的な感じで盲目になるじゃないですか。で、宗教って聖地があるじゃないですか。もう出雲大社であったりとか、エルサレムであったりとか。だから、お遍路さんみたいな感じで一回行ってみて何かを感じる。実績みたいな。
うん、
今の時代、ま、SNS っていうのもあるから、それがね、データとして残るし。
まあ、箔はつくよね。
うんうん、
まあ、ちょっと老害化するけど、え、行ってないのシュピールっていうのが言えるっていう。
そうですね。1回行って、僕もやっぱ2回目とかって感動ちょっと薄かったんですよ。
ああ、そうなんや。
で、まあまあ、またちょっと時間が空いたら行ったらいろいろ変わるやろから、うん、その1回行ってみて自分に合ったこのエッセンとの付き合い方みたいなのを見つけるのがいいかなと思ってて、それをやるにはやっぱ1回行かなあかんから、
うん。
ね、それでいろいろどう感じたかっていうのを。
じゃあ、個人でも、鈴田くんは行けるなら行きたいって思ってる？
ああ、だから、今ってやっぱ仕事でどうしても行っちゃってて、ただ一人では行こうとは思わなくて、まあそれこそね、仲間とかで行
けたら、そうですね、
うん、行きたいかなと思いますね。喋、うん、れる人連れてたら。
ぜひね、募っていくのがいいですよね。
うん、っていうとは思いますね。
その点どうです？単身行った宮野さんはみんなに言えることあります？
はい。最終日に荷物を送るのは気をつけた方がいい。
実用的なアドバイスを、
はい。僕は言われて本当に絶望したのが、え、段ボール？もうないよって言われたんで。
そうです。あれ早いもん勝ちなんで。
はい。最終日段ボールがなくなってるんで。
え？
もう僕は大量のボードゲームを前にして段ボールがないと言われた時の本当にもう目の前が真っ暗になる感覚が今の。
え、結局どうしたんですか？
いや、もう意味わかんない救いの手によって、
知らない人がくれたみたいな。
知らない方が、私買ったけど使わなかったからこれあげるよって言ってくれたんですよ。
日本人？
いえ、海外の方だったと思います。
よかったね、親切な人いて。
いや、本当ですよ、もうマジで意味わかんない。
さすがボードゲーマー。いい人だな。
この善意マジで意味わからんけど本当にありがとうございますと思って。
Thank you, thank you やん。
いや、すごかったし。まあ、それでもなお足らなかったので、そこら辺に転がってた段ボール2箱ぐらい引っ張ってきてやりましたけど。
いやー、まあね、私も実際言われてたのは、最終日には絶対送らん方がいいよって言われてたんで。
あ、やっぱり。
うん、送るならもう、2日目、3日目には送った方がいいよって感じでしたね。あとはキャリーで持って帰るのがいいよって。
でしたね。だからもう来年はそんな感じで。
なるほど。
来年も行く。
来年行きます。はい、多分。
わあ、すごいなあ。もう完全に向こうの人になりますやん、それ。
うん、向こうの人
ではないと思いますけど。
いやいや、毎年シュピールには宮野がいるんだよ、つって。もうどんどんやっぱね、行けば行くほどね、向こう側も、まあ、サイン会もそうですし、うん、ファンも増えていって、うん、顔刺されたりしますよ、そうなったら。
国際的？
いいですね。
ぜひぜひ。
さきこさんも今回どうでした？
もう来年のチケットを取りたいと思います。
あー、さすが、有言実行。さきこさんのいいとこですよ、そういうのが。
さすが、シュストリアン。
シュストリアン？
え、有言実行役？
あー、びっくりした。いや、急なネタぶち込むな。
すみません。
で、まあ私からもね、言えることといえば、今でもメビウスママのエッセンガイド、はい、エッセンシュピールガイドブックっていうのは、一応買えるには買えるんで、
でも若干情報が古い。
若干古いですけど、めちゃめちゃ具沢山で載ってるんで、
うんうんうん、
非常にね、ためになると思いますから、そういうのを読んでみたり、うんうん、あとはまあすでに行った人からね、逐一、その楽しいことだけじゃなくてね、うん、いろんな気をつけておくべきこととかも聞いてね、まあそこら辺の情報を手に入れてから行ってみるのがいいかなと思います。
うん。
うん。
はい。
という、長丁場でしたけど、うん、
はい。
まあ、終始ね、宮野さんのテンションがずっと低かったんだよね。
落ち着いてるって言うんですよ。
やっぱ他人の番組に出るときはこんなもんかってね。
ああ。いや、緊張しますよ、やっぱ。
緊張しないでしょ、あなた。もうずっと、ホラボドもそうだし、自分の番組もそうなんですから。
やっぱホラボドですから。
いやいや、言うて、どうでした、うん、ホラボド、久々に出た感想としては。
そうですね。やっぱ、 面白いこと言わなってこう思いながらやってたんです。
いやいや、だったら一個も言ってなくない一個も言ってないよね。
辛辣だ。
なんだったらイカさんが今回ね、めちゃめちゃ良かったですよ、酢豚さん。
切られてるんやろかい。
すんごい面白かったですよ。あんなバックダッシュみんなが止めてんのに、振り払ってまでバックダッシュしてましたからね。
本当に私が、だいぶ怖がらせちゃったな。
なんか大阪から鹿児島ぐらいまでバックダッシュしましたからね。
連れ去られそうだね。
危なかった。
いやけど、海外にはいかん。
あ、まだ言ってるからね。まだ言ってるから。
けど私も諦めないです。
諦めない。まあ、いやいや。まあ、イカさん説得するメリットこそゼロですけどね。うん、ゼロですけど。その代わりイカさんは沖縄とか、北海道とか、結構、フットワーク軽く行ってますから。すごいですから。それこそすごいですから、ね。
東京の極までは
うん、日本旅行はします、
うん。まあ、そういう感じでね。まあ自分もなんだかんだ、まあこんな辛い目にあったなんて言いながらも、ちょっと思い出に浸ってたら、うん、まあ、なんか、天狗の抜け穴か、どこでもドアがあれば、また行きたいなって思いましたわ。
ああ、よかった。
じゃあ行きましょう。
よかった。
あればね、
行きましょう、来年ね。
一緒で行けるならですけど、いや、
うん、来年ね。
飛行機10時間以上はきついね。
もう思ったら行かなきゃ。もう来年の次はだって、再来年になっちゃいますよ。
そういや、普通のことを。当然の話。来年の次は、再来年。
再来年。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい。
はい。じゃあ終わりますか。
はい。
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひエッセンシュビル行ってみてね。
行ってみてね。
はい、今回お送りしたのは、フリードマンフリーゼに久々に会って、あの時覚えてるって言われたら、ちょっと苦笑いされたのが未だに脳裏に焼き付いているモミ。
ニトリで一人電気鍋を買ったら QOL が爆上がりしたイカ。
明日のお昼ご飯はドカ盛りマッチョにしようと思っている酢豚。
ザッツノットアハットを家族とやったら父親が爆笑しすぎて家から脱走したサキコ。
どういうこと？どういうこと？
わからんわからん。
来年のエッセンシュピールでは夢の100キロ超えを目指したい。
何の勝負してんねん。チャオチャオ
チャオ
チャオ